御言葉を拝聴いたします。本朝は新約聖書からヨハネの福音書1章14節から18節です。新改訳では175ページまたは172ページ口語訳では135ページです。ヨハネの福音書1章14節から18節です。拝聴いたします。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ヨハネはこの方について証ししてこう叫んだ。私の後に来られる方は私に勝る方です。私より先におられたからですと私が言ったのはこの方のことです。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーゼによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである。アーメン。本朝は人となった言葉と題しメッセージを御息父にしていただきます。
主の御名を心から賛美します。皆さんにとってはどうでしょうか。ヨハネによる福音書の特徴、言葉が最初にあったっていうところから皆さんとこの数回学んでいることですけれども、本当にこのことによって私は神様の言葉が私たちのところに届いているっていうことの素晴らしさ、それを深く覚えます。なぜかと言いますと、自分のことを含めてですけれども、人間お互い同士だんだんだんだんと言葉がですね、このあやふやになったり、それからもうもともと人間の持っている言葉というのは二面性があったりしてですね、こう忠実に言葉を使いたいなと思ってても、心の中に思っているものがそのまま出すことができない、そういうふうにこの私たちは体験しながらね、生きてきているような気がしたんですね。いわゆるこの4年による福音書に触れるまでは、そのいうふうにして言葉があやふやであるということすらも分かってなかった。なんかその場限りのですね、言葉を使っていたような気がするんですけれども、でもこのヨハネによる福音書の最初のこの1章の1節から18節まで、このところを通しながら、あ、言葉というのを本当はこんなに大切なものなんだ、それを深く覚えさせられて、聖書が言う特有の言葉のあり方、あるいはその言葉というものがどんなふうに私たちに人間にとっては大切なものなのか、神様にとってもどんなに大切なものなのか、それを知っていくことができて嬉しく思います。今日は14節から18節も通してですね、いよいよ神と共にあった言葉が歴史の中に介入、そしてその神の言葉であるこの独り子が栄光、恵み、誠、それを指し示していることをここで見ていくことができますね。聖書の展開はこうなります。14節を見ていただくと、受肉した言葉、それから15節から17節には洗礼者ヨハネの証、最後の18節、それは神を解き明かす独り子、そのような展開でこのところが言われています。そして最後には皆さんとご一緒に、本当にイエス様がそのようにもたらしてくださった神と神の恵みと誠が私たちに対して何を導いてくれるのか、 それをしっかりと受け止めて立ち上がっていきたい、そう願っています。さあいかがでしょうか。最初のポイントに行きたいと思いますけれども、こういうことになります。受肉した言葉、ただ聖書を見ていただきますと14節では言葉は人となってと言われているんですね。なんとなくこの聖書そのものから見るとこれは違うような感じがしないでもない。受肉あるいは肉となったっていうふうにこの口語訳では訳されていますけれども、ここで言われている言葉は人となってという人というのは、私たちはその人と聞くとニュアンスとしてはですね、あ、人間になられた。でも皆さんどうですかね、肉となったって聞くとちょっとまた違うニュアンスがあるような感じがしませんかね。言葉は人となった、すなわち肉となった。なんか肉の方が肉々しいっていう肉こう非常にこう人間の持っているですね、この、姿の中でこう人と言われるよりも肉といった方がなんかこう人間の持っている内面性みたいなもん、あるいは外面性みたいなのを全部がですねこう表されているような気がします。肉という言葉はそれは聖書の中では良い方にも使われますし悪い方にも使われますけれども、この肉というふうにして表すことは、言葉は人の持っている性格を持ってこの地上に来たよっていうことです。ですからこの人の持っている弱さや限界ですから、イエス様はヨハネによる福音書の中においても喉が渇かれたとかお腹が空かれたとか、そういうふう、あるいは涙を流されたとか、そういう言い方をこのヨハネによる福音書の中では言っているわけですけれど、まさに肉ということはそういうことを言っているんじゃないでしょうか。そしてそのゆえに罪に誘惑を受けるっていうことも私たち人間と同じように経験されている。だからこのヨハネの福音書を書きましたヨハネという人は60年65年経った時に、あのイエス様が乾かれる、あるいはイエス様がこのお腹を空かされるっていうような、そんなことを見た時に人となった、そして肉体を取ってこの地上に来られたっていうことのね、皆さんね、なんかようやくイエス様は本当に私たちと同じようになってくださった。言葉を変えますと、人が背負っていることを全部共有してくださったお方なんだ。言葉は肉となって、そしてこの人となってこの地上にお生まれなさった。なんという完結した簡単なイエス様のクリスマスの誕生の言い表し方ではないでしょうか。そのようにして言葉は人となって肉となってこの地上に来られた。そしてその来られた様が全て私たち人間が背負っていくように、罪以外は違う、罪はイエス様の中にはなかったんですけれど、でも罪以外の人間の持っているものを全て受け止めながら背負いながら生きていかれた。ヨハネのこのヨハネによる福音書の中ではこういうふうに書かれていますけれども、それをマタイやマルコやヨハネはね、イエス様が洗礼を受けられたということの中にそれを表していく。私たちは洗礼を受けるときにイエス様の救いに預かる。でもイエス様が洗礼を授けられたときには、それは私たち罪人と同じようになられた。それがイエス様の洗礼の中に含まれていることであるわけですけれど、でもヨハネはそれ以前にもう人となってこの地上に誕生したことが 私たちと本当に同じようになってくださった、そしてその同じようになってくださったことが、私たちの間に、住まわれた言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光であると言いますが、私予報人にはなかなか分かりにくい言葉だと思うんですが、ユダヤ人の人たちにとってはね、聞くとああそうかと分かる。なぜかというと、ここで言われている私たちの間に住まわれたという言葉は、口語訳では宿られたと書かれていますけれども、これは天幕に宿るという言い方をしている言葉遣いだそうです。あるいは幕屋に神様の御臨在が表されていくということも含まれながら言われているので、だからヨハネは、この著者であるヨハネは、そのお方がこの地上に来られたときに、そのお方の中に神様の栄光を見ることができた。それはあたかも旧約聖書の中で幕屋に、あるいは神殿の時にもそういうことがありましたけれども、神様のご臨在が表されていく時に、私はあなた方の民の中に住まうものだよということを表される時に、その幕屋にあるいは神殿に神様の栄光が表されていった。その栄光が表されていることを言いながら、今このイエスというお方が、まだここでは名前が出てませんけれども、言葉となった、すなわち神様と共にあった言葉がこの地上で人となった時に、それは神様の栄光を表すように導かれていくんだ。さ、それじゃあ神様の栄光はどんなふうに表されていったのかっていうと、この14節の最後のところでは、この方は恵みと誠に満ちていたと言われている。普通栄光というと神様のすごさ、威厳、そういうものが表されていくわけなんですけど、もちろんそれもある。でもこのヨハネが、著者のヨハネが言いたかったことは、この方は恵みと誠に満ちておられた方なんだ、それがこのお方の栄光なんだということを言おうとしているわけですね。さあ皆さん、恵みと誠というのは一体何なんでしょうか。恵みというのは、神様が私たちを一方的に愛してくださる、この神様のご愛です。それも正しくないものすらも愛していこうとする、罪人ですらも愛していこうとする一方的な神様のご愛。旧約聖書ではヘセドという言葉が使われ、慈愛の愛っていうふうに言われ、契約の愛というふうに言われていきますけれども、この恵みをイエス、この人となった言葉は表している。ただ神様の言葉が人間に伝えられただけでなく、その言葉の内容は何か、それはね、神様のご愛なんですよ。すっごいなと思いますね。そしてそれだけではなくて、誠、一方では愛、もう一方では誠、それは罪人に対して何が正しいかということを伝えながら、その罪人を救おうとする神様の誠実さや真実さがそこで言われているんです。ただ真空の中でですね、神様の恵みがあるよ、神様の誠があるよと言っているのではなくって、ここで言われているのは、もう救いがたい人間でありながら罪を犯して神様から見たら裁くしかないなかった人間、罪人である人間を神様が愛する、その愛と、そしてその神様が罪人を正しくされようとする神様の誠が、この言葉によって表された。そういう意味では皆さんね、私たちが聖書を読んでいくとき、 そして神様の心をね求めていこうとするとき、はっきりと分かっていただきたい。神様はこの恵みと誠を私たちのうちに届けようとしてイエス様を送ってくださった。神様の言葉をまとめていくと、神様のお言葉というものを本当にまとめていくと、それは神様の恵みと誠が私たちのうちに届けられた。そのことを届けなかったら、神様の栄光は私たちのうちに表せられないと言わんばっかりです。いや本当はそんなことないんですよ。世の中を見て、全世界を見て、素晴らしい神様のお作りくださった世界を見るだけでも神様の栄光を知ることができる。でもそれだけを見ても、罪人である人間にとってはその神様の前に出ていくことができない。それこそ偉大である神様であればこそ、罪人である人間はこの清い神様の前に出ていくことができない。もう小さくなってしまう、あるいは隠れたくなってしまうということが現実ではありますけれども、この人となった言葉、我々と同じようになられた、そして私たちのものを背負ってくださってこの地上に立たれたこのお方は、恵みと誠を私たちのうちに届けてくださる。神様の愛と神様の誠の正しさを私たちのうちに届けてくださっているんだということですね。このところをまとめますと、こういうことです。皆さんと一緒にちょっと読んでみましょうか。ワンツーの、はい。主イエスの生涯は神の言葉として栄光、恵み、誠を表すものでした。そうですね、皆さん。その、ことを捉えながら、今度は2番目のところを見ていきましょうか。洗礼者ヨハネの証というのが15節から、15節が中心ですけれども、17節までを見ていきたいと思いますが、ここにこう書かれています。ヨハネはこの方について証ししてこう叫んだ。まだイエス・キリストという名前が出てきませんね。この、人となられたものについてヨハネが、バプテスマのヨハネが証ししていったのが改革校の中に入っています。私の後に来られる方は私に勝る方です。私より先におられたからですと私が言ったのはこの方のことです。バプテスマのヨハネ、この洗礼者のヨハネは何を言ってるでしょうか。この間も少しだけ学びましたけれど、バプテスマのヨハネが、洗礼者ヨハネがですね、どれだけその当時有名であったか、もう一度繰り返しますと、イエス様ご自身も女の中で、生まれた者の中で一番大いなるものはヨハネだと言いました。そして地理的に、時間的にどんなに影響があったかというと、その後パウロがエペソに行った時にも、まだそこにはバプテスマのヨハネから洗礼を受けた者たちがいて、その教えを守っていたということも書かれています。時間が流れていっても、地域、土地が変わっても、そこでもそのバプテスマのヨハネのことがですね、の影響力があったということだけ見ても、このヨハネがどんなにみんなから待ち望まれていたものなのか、そして彼のメッセージを通して心を揺さぶられる者たちがどれだけいたのかというのが分かります。そりゃそうですよ、皆さん。400年ももう予言が途絶えていた中に、もう一度バプテスマのヨハネを通して神の言葉が届き始めたんですから、それはすごいと思います。でもそのすごいことだけれど、バプテスマのヨハネは自分はそのことを任されてメッセージを語っているけれども、この人となった言葉のこの方から比べると、私は取るに足りないもの、私の後に来られる方、人となった言葉ですが、 この私の後に来られる方は私に勝る方と言いました。その勝る方っていうお方がどういうお方なのか、それは私より先におられたからですと言われている。勝る、もっと力があると言ってもいいでしょうか。マタイ、マルコ、ルカの方としてはこのヨハネの言い方の中では私よりも力ある方というふうにバプテスマのヨハネが言っていることを紹介しています。でもヨハネの福音書にだけがこう書いてあるようですね。私より先におられたからです。すなわち生まれたのは、この地上に生まれたのはバプテスマのヨハネの方が先なんです。多分あれですね、6ヶ月ぐらい早く生まれたと思いますね。ですから、まあ、6ヶ月でも先輩は先輩ですね。そしてしていることから見たらすごい働きをしているわけです。そして後からイエス様がこの働きをし始めたわけですから、だからそういう意味ではバプテスマのようなのをしていることというのはすごいことであったに違いないけれど、私より後から来られるこの方の方が勝っている。なぜか私より先におられた方。どれだけ先だったでしょうか。5年先前だったでしょうか。違いますね。もう天と地が作られる前からこの方はおられたお方、神と共におられたお方っていうことをこのバプテスマのヨハネは告白をしているわけです。だからすごい。そしてそのヨハネはそのように告白をしているわけですけれど、どうしてそんなに素晴らしいのかっていうのが16節でこう書いてあります。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。この人となった言葉からこの信仰者はどれだけ神様が愛してくださっているかということをもうあふれ出るまでようにして教えていただくことができた。ただ教えていただけるだけではなく、イエス様を通してその愛を降り注いでいただいたということがここで言われているわけです。そしてそれと同時にもっとそのこのお方が素晴らしいっていうのは17節で、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。律法というのはモーセから来たというのは皆さんご存知ですね。十戒が与えられ、そして神様が戒めをお与えくださって、人がどのように生きていったらいいかという人の生き方について神様はモーセにこの民たちに対する言葉をお与えくださった。でもそれよりももっと素晴らしいことがこのイエス・キリスト、初めて出てきましたね、イエス様の名前が。恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。人がどう生きなければならないのか、こうしてはいけない、ああしてこうしなければならないというその生き方はモーセの律法によって示されたけれど、イエス様が示してくださったのは恵みと誠、神の愛と罪人でも救い正しい道に生かすことのできる神様のご誠実さと真実なその神様の身思いを届けてくださったのはイエス様だけだからです。バプテスマのヨハネと比べながら、それ今までにない恵みから恵みへとこの罪人のために導きをしてくれるそのお方を紹介しながら、モーセに勝って旧約聖書全体のことに勝ってこのイエス・キリストは神の言葉を私たちのところに届けてくれたんだよ さんね、本当にイエス様しかないんです。反対の言葉を使わさせていただくと、イエス様にあれば神様の言葉が分かるんです。イエス様を通さないで、ね、自分の考えや自分の思いだけで聖書を読んでいこうとすると分からなくなってしまう。でもイエス様を通して恵みと誠を通して聖書を私たちが読まさせていただき、拝聴させていただき、そして従わさせていただくときに、私たちは、ああ神様がこれを伝えたいと願っていらっしゃるということを知ることができるんです。バプテスマのヨハネのことを中心にしながらですね、この世の中にはもうイエス様と比べるものは一つもないんだということを覚えながら、このまとめの言葉をみんなで言ってみましょうか。はい、ワンツーの、はい、洗礼者ヨハネは自分とは比べることのできない潜在する主イエスを示したのです。だからバプテスマのヨハネは素晴らしいんです。自分が素晴らしいんではなくって、指し示した方がイエス様だから素晴らしいんです。そして私たちの目はこの地上でいろんなことを教えてくれるものがあります。でも真の光が何であったかっていうことを先週学びましたように、真の神の言葉を伝えてくれるのもイエス様だけなんです。そのお方に心を向けていくときに、私たちは神様のことが分かるようになっていく。それが最後のポイントの18節に、神を解き明かす独り子ということで言われています。目を止めていただきましょうか。いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのであると言われています。もう皆さん、これはあれじゃないでしょうか、賛成してくださるんじゃないでしょうかね。私が賛成しようとしまいと、御言葉は真実ですけれども、でもいまだかつて神を見た者はいない、もう偉大すぎて霊であられる神様を見ることをできる人はいなかった。ただね、旧約聖書を読ませていただくと、垣間見た人はいる。多分アブラハムやヤコブやモーセ、そのところで神様とのですね、この対話をした者たちの姿を見ていくと、あ、偉大なるお方にお会いし、見つかりとしてのですね、このお方を知ることができたんだな。そして彼らは、アブラハムは自分たちを選んでくださった神であられる方を示しました。ヤコブは神様と、この相撲を取って、そして自分のこの寄って持って立つべきところを神様にお委ねして、イスラエルという名前をいただいて、そしてその先民としての土台をですね、築いていくようになりました。モーセは200万人と呼ばれる者たちのための解放の役目をするために、神様は出会ってくださって証明をお与えくださった。そういうふうに垣間見ることができた人たちが何人かいます。それを通してイスラエルの人たちは、ああ神様の栄光があるんだな、そういうことをですね、受け止めていくことができたんです。でもそれはほんの一瞬のこと、いわゆる神様を十分に見させていただくということにまでは至らなかった。だからここでは、いまだかつて神を見た者はいない、旧約聖書の中にはその神を見ると罪人は死ぬ、聖なるものを見ると滅ぼされる、そういうこの言い方がですね、何回かされています。ですから私たちは罪を持ったままで神様の前に出ることができない、 それが新旧約聖書の中ではですね、強く強く言われています。だから神は最終的には罪人を裁かなければならない、その裁かなければならない罪人のためにこの父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。神様というお方の中に懐、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は、神であった、そのように言うことのできるこの潜在のイエス・キリストというお方は父なる神様のね、懐にいたものなんだ。懐ですよ皆さん。別に懐って言ってもね、あの神秘的なのは何でもないんだけど、でも懐に抱かれているそのお方っていうのは、神様との父なる神様とのですね、関係の深さがそこで表されている。だからこのお方は神と等しいお方なんだということが言えるわけですよ皆さん。そのお方しかこの神様のお心を解き明かすことができない。他の人たちはですね、いろんなことを、神とはこういうものだ、神々とはこういうものだっていうふうに言うかもしれないけれど、聖書ははっきりと言うんです。それはこの懐にいた一人子なるこのお方だけが神の思っておられること、私たちのために何を考えていてくださるかを明確に言うことができる。神様の方から私たちに、人間に伝えたいと思っていらっしゃることをこの地上にもたらしたのがこの、イエス・キリスト、そして言葉が人となったということです。だからイエス様に心が向くと、私たちは神様を知ることができる。はっきり申し上げましょう、イエスを知ることを神を知ることです。他のいろんなものが神々を表すかもしれないけれど、この地上でたったお一人だけが誠の神を私たちに見せてくださる、神について教えてくださるんじゃない。神ということはどういうお方かを私たちに知らせるだけじゃない。イエス様のお姿を見ると神様のお心がわかる。その中心が何かというと、恵みと誠です。もう絶対忘れちゃいけない、この恵みと誠を私たちの心の中に解き明かしてくださる。もう聖書分厚くって分かりにくいところいっぱいある。宗教的に、私たちがもともと持ってなかったユダヤ教ですから、宗教的に、地理的に、文化的にいっぱい分からないところがいっぱいある。でも一言覚えてください、神は私たちを恵み誠を尽くそうとしてくださる。それをこの地上に示してくださったのは唯一の救い主イエス様しかいらっしゃらない。心を、そのことに向けながらこの最後の言葉を、皆さんと一緒に読んでみましょうか。ワンツーの、はい、神の言葉である主イエスは神についてではなく神の心を人に伝えたのです。私たちはその一人子なるイエス様を信じて今このように歩ましたことができる。私は信仰生活を続けていく中でそのことを応用していくのは、いつでも神様の恵みと誠を覚えていくということです。 皆さんのお手元のプログラムの中にも書いてありますけれども、こんなまとめに今日はなります。主イエスは私たちのに神の恵みと誠をお示しします。それによって私たちは神の栄光を見るのです。その栄光は私たちの人生を導く光となります。私たちは神の恵みと誠をいただいて初めて神様の栄光ある神様の前に出ることができるように導かれているんです。恵みは、もう一度繰り返します、恵みは罪人を愛する神様の思い、誠は罪人を救い、救うだけではなく正しい道をに歩ませようとする神の誠実さと、そして神の真実、それを私たちは受け止めさせていただきながら生きていくときに、いつでもどんな時にでも天の父なる神様と言って、その神様の栄光の前に出て導きを受けることができるんです。その神様が私たちを導いてくださる、私たちから遠くから離れておく方ではなく導いてくださる、その信仰の関係を持たせていただくのが私たちの信仰の力になっていきます。だからクリスチャンの私たちはですね、確かにこの地上で生きていく中では心の中に暗さを感じる時がある。でも神様の神様にあって恵みと、そしてまた誠をいただいていることのゆえに、いつも神様の栄光を仰ぐことができるので、心を明るくしていただいて生きていくことができる。この間のね、皆さんね、水曜日、いや夜の祈祷会に行く前に私事故にあったんです。後ろの方、私の使っているカムリ、使わさせていただいているカムリの後ろの方にですね、右側の後ろのへっこんでるんですね。こう後ろからこう追突するような感じで接触をして、そして事故りました。事故を起こした後祈祷会に出て、で帰ってきて、なんとなく心がね、なんて言うでしょうか、そんなことが起こったぐらいでね、心が暗くなる必要はないんだけれど、やっぱり一時的には暗くなる。そして私いつもしているのは、何か自分の思いに反することが起こったときには3つのことを考えることにしているんですね。これ神様の前ですけれど、一つは私がそのにあったことは、それは罪の結果なのか、私が悔い改めなきゃいけないことがあったのか、それから二つ目は、それは起こった出来事で終わることなのか、それによって訓練を受けるべきことなのか、それからもう一つは、その起こった出来事に自分はどういったでしょうかね、神様の栄光を表すためにその苦難を受けなきゃいけない、受け止めなきゃいけないのか、そんなことを考えて神様の前に出るんですね。その時にね、よく私の心の中にあったのは、いつもこう悪い方にばっかりこう見てしまうようなねところがあった。でも今回このメッセージを準備させていただいている時に、神はイエス様を通して恵みの神、一番バタムライン、それは罪人であった私さえも愛してくださった神様、そしてこの神は誠をもって私を導い、だから私がもし間違ったことをしたら導いてくださる、正しい方向に行くように導いてくださる、その神様であられるっていうことが心の中にですね導かれた時にね、ああ私は栄光の神様の前に今すぐ出ていいんだ、そしてこの神様というお方の前に、もし神様が示してくださって、お前のあの罪がこれを起こしたんだぞ、戒めだぞって言われたら、本当に心から悔い改めたらいい。 そしてもしこれがいわゆる社会の中で起こった出来事、あるいは観難であるとするならば、それだったら観難をも喜ぼう。そして苦難、いわゆるイエス様を信じている者としてそれを通らなきゃいけないものであるとするならば、そこを自分の十字架を追って生きていこう。いずれにしても神様はこんな小さいものの心の中に恵みの神として、まことの神として私の心を照らしてくださって、そして神様の前にどう対処させていただくことが大事なのかということを導いていただいた。皆さんね、はっきり申し上げますけど、一人で悩んだって何もなんない。一人で悩んだら自分を責めるか人を責めるか、もっと暗くなる。でも恵みの神であられるお方、そして誠の神であられるお方、そのお方の恵みと誠を持って神様の栄光の前に出ると、心を明るくしていただいて、神様の前にどう生きたらいいのかを教えていただく。皆さん、このあたりでは自我を捨てないと、こうなんなきゃいけないんじゃない。神様は全部ご存知なお方として、恵みの神、誠の神であらゆるお方だから、このお方に私たちは一切の信頼を置いて立ち上がっていくべき、いやべきじゃない、そうすることができる神様を私たちは知っているということです。恵みと誠はこの主イエス・キリストを通して私たちのうちに来た。だから神様を栄光の主として会うことができる。この恵みをですね、人は、言葉は人となってこの地に宿ってくださった。それは神様の本心を私たちに伝えてくださったということを受け止めながら、神の恵みと誠に生きていきたい、そう願ってやりません。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたはイエス様を通して恵みの神、まことの神として我らのうちに表してくださいました。そのゆえに恵みとまことをいただいて、栄光の主、聖なる神であられるあなたの前にいつでも出ることができます。感謝します。どうか私たち一人一人の心をあなたの栄光によって明るくして、あなたの真実な言葉によって明るくしてくださって、この暗闇の世界を生きていくことができるように導いてください。皆によってお祈りをいたします。アーメン、アーメン。お立ちください。